ばんは、ジャニヒロです。名寸北見の提供でお送りする今日の話です。この番組は和歌山県青年層の会のご協力でお送りします。今回のシリーズは真言宗第五派西方寺のご住職福山正道さんにお話をお伺いしております。福山さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先週は大学時代にバレーボール、それから剣道をされてたというお話、ちょっと途中で終わってしまったんですけれども、はい、特にバレーボールの方は同好会を作られたということなんですが、はい、
小屋山大学に、バレー部がなかったんですね、はい、で私青年団に入っておりましたので、で青年団の方で旧友会というのがありました、
はい、
それで、まあ、バレーをやっておりまして、ぜひ大学にもバレーを作りたいということで、はいはい、運動して作りました。
バレーボールは小さい頃からやってたんですか？
はい、中学校の時にバレーをやっておりましたので、はい、
でも先週はそんなお話が高校時代の時には出ませんでしたが、
はい、
ずっとやってらっしゃったんですね、
はい、
で、その後も高校にバレー部指導に行ったりとかもされてたという。
そうですね、うん、はい、
ことですけども、
はい、
じゃあ剣道もやり、バレエもあり、それから郵便友会もあって、奉仕活動もあって、はい、大変でしたね。
そうですね、まあそれなりになんとかやってきましたですね、
はい、で剣道の方は今も続いてるんですか？
この間から、
はい、
去年の暮れから子供らが剣道を始めましたんで、私ももう50の手習いでまた、はい、先週ぐらいからちょっとまたやっております。はい、
福山さん活動的なんですね。
いやー、もうあれ欲しいですね。もう体中あちこち痛いですよ。
感じるところもありますか。で今日これからの話なんですけれども、はい、今は西方寺のご住職をされてるわけなんですが、
はい、
この西方寺に入ったというのは何年からですか？
平成元年頃から、
はいはい、
お寺に入りまして。
ということは17年ぐらい。
そうですね。
あ、長くなりましたね。
そうですね。
初め西方寺に行った時っていうのはどういう感想を持たれました？
もう荒れ寺でしたんでね、まあ、住職が亡くなられて15年間無住のお寺でした。
はい、あ、そうだったんですか。は
い、ですからもう本当ボロボロで、はい、
じゃあ檀家さんもどなたか住職になってほしいという願いがあったんでしょうね。
そうでしょうね、はい、
でそれで福山さんがその西方寺に入られて、
はい、
じゃあそのお寺をこう再興するというところから始められたわけなんですね。
そうですね、まあ檀家さんのね協力のおかげで今立派な本堂ができております。
はい
はい。
あ、そうなんですか。はい、じゃあ一つ一つというところですか？
そうですね。
本当に荒れ寺だったということなんですけども、具体的にはどんな感じだったんですか？
そうですね、私が行った時はもうこけそうな本堂があって、上に、まあ、今でもちょっとね、
はい、
こけかけてる庚申堂というお堂があるんですけどね、もうそういう状態で、もう草はボーボーでした。
はい、じゃあもう草をこう引くところから始めるような、
はい、
そういう状態だったんですか。
はい、
それで、まあ、そのボロさというのはこう災いしたのか幸いしたのか、
はい、
映画のロケ地にもなったって伺ったんですけど、はい、本当ですか？
そうです。平成5年でしたかね、名取裕子さんが荒野という映画を撮られたんです、
はい、
それでうちのお寺に来られて、
はい、
うちのお寺でロケをいたしました、はい、
そのロケ地になったというのもその雰囲気から
ですか？そうですね、まあ、昔ながらのその近代的な建物じゃない、で、まあ、周りがもうその、
はい、
雰囲気に合うたということで、まあ、監督がよしここを使おうということで使ってくれたんですけどね、
でもその撮影が終わるまで雰囲気というのは変えられませんよね。
そうですね。ですから一月前ぐらいからまず草取りはしないでください、
草取り
は、ね、掃除はしないでくださいという、はい、
じゃあもともとちょっと荒れてた部分がもっと荒れさせるような感じの雰囲気を出さないといけなかったわけなんですね。
は
い、
そうですね。
でもご住職としては草取りしない掃除しないっていうのはちょっとかえって気持ち的に大変だったんじゃないかなと。
そうですね、やっぱり仏さんのね、こう境内ですんでね、やっぱりきれいにしたいなっていう気持ちはありましたですけどね、
はい、まあそれもロケのためだということですが、はい、ロケっていうのはどのぐらいの期間あったんですか？
ね、 賞味あったのは丸1日なんですけども、はい、
あ、1日だけのために。
そうなんです。
あ、そうなんですか、はい、へえ。ご出演というのはなかったですか？
出演はなかったですね
、
は
い、そうですか。後ろ姿だけでもとか。
いえ、はい、それはなかったです。はい、
名取さんはご覧になりました？
見ました。
お綺麗でした。
綺麗でしたねあの、うちはお寺上がる道が狭いんですよ、で、まあ、あの名取裕子さんはよ、私の車の横に乗せてね、はい、お寺まで上がりましたですけどね。
あ、そうなんですか、はい、へえ。緊張しましたか？
緊張しましたですね、
で、撮影の状況というのはご覧になってたんですか？
はい、見ておりました。
どんな撮影だったんですか？
そうですね、ずっと参道を、ちょうど映画ではね、桜が咲いてたらいけなかったんですけどね、ちょうど4月で桜が満開でしたんでね、ちょうどその桜の間を名取裕子さんが歩かれて、あと階段を上って歩道の中でその男優さんとこ、するところを撮ったんですけどね。
はい、1日のためにそれだけあるっていうね、映画っていうのはすごいですよね。
すごいですね。しかもあのこの紀の川筋をずっと撮って歩いてますんでね。
はい、あ、なるほどね、で、出来上がりっていうのはご覧になりました？
見ました。
どうでした？
あ、やっぱり素晴らしい映画でした。
あ、そうでした、はい、まあ、荒野ということなんで、もうあのお寺さんにも十分関係があるような、そういう内容だったのかなと。
そうですね、
思いますけれども、はい、そんな中で西方寺自体はどうでした？自分の寺がこう映画になってるという。
感激しましたですね。
あ、そうです。
なかなか、
実際に見るのと映画の中のお寺とっていうのは違いというのはありましたでしょうか？
そうですね、あのすごい立派な寺に見えましたですね
そうですねでも将来はその映画のような本当立派な寺院ですね、はい、こう少しずつどんどんなっていくんじゃないかなというのを思いますけどね。そうです
ね、備えしたいと思っておりますけどね、
あの平成元年に行った時にボロボロだったお寺、はい、じゃあだいぶ変わったんでしょうね。
そうですね、今ではねもうかなり綺麗になりましたですね、
はい、檀家さんも満足されてますか？
いやー、もう檀家さんもね、あそこ直さにゃかんな、ここ直さにゃかんなとね、心痛めてくれてるんですけどね、はい、なかなか
まだまだ思うような、
はい、
ところまでは至ってないという、はい、
そうですね。
でもそれだけやりがいがあるということでもあるんじゃないですか？
そうですね、
じゃあこれからも、お寺の方の復興まだまだ先がありそうなので、はい、頑張ってください、
ね、はい、はい、頑張っていきます。
来週は最終回になりますので、はい、あの普段、法話などでお話をされているようなことをお伺いしたいと思います、はい、今回のシリーズは真言宗第五派西方寺のご住職福山正道さんにお伺いしております。
はい、レースン北にです。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介やお墓のしきたり中間など何なりとご相談ください。
じゃあ一度伺います。和歌山市6番町レッスン北にへ、岩出町石町館もよろしく。
今回のシリーズは真言宗第五派西方寺のご住職福山正道さんにお伺いしています。今日の話、レースン北にの提供でお送りしました。こんばんは、平井道夫です。レースン北にの提供でお送りする今日の話です。この番組は和歌山県青年層の会のご協力でお送りします。今回のシリーズは真言宗第五派西方寺のご住職福山正道さんに伺っております。福山さん、今回が最終回ということになりますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
大体最終回がですね、
はい、
今法話などでお話しされていることをお伺いしているんですけれども、はい、法話でお話しされる機会というのはやっぱ多いですか？
結構多いですね、はい、月に1回、まあ、あの、はい、花水木という、まあ、うちの檀家さんと一緒に、
はい、
寄ってお勤めをして話するんですが、そういったところ、また法要、いろんな法事とかでもね、結構話はさせていただいております。
そうですか、はい、今どういった話をされることが多いんでしょうか？
そうですね、今あのこの社会状況に 会うた話って言いますと、まあ、この間のね、列車脱線事故っていうような話に引っ掛けてね、ちょっと話をさせていただいてるんですが、
そうです、
はい、
その話っていうのはどういう話ですか？
そうですね、田舎の大きな旧家のね、横に大きなあの木が立って一本立ってるんですね、はい、その木の上に一匹の猿がこう、はい、農家をこう見ながらおるんですね、そうするとそのおばあちゃんがご座にこう豆を干すんですね、はい、広げて、そしておばあちゃんは家の中入ってしまうんですが、それを見ておりました猿がその木からスルスルスルと降りてきて、でご座の上に上がってその豆をね口にたくさん頬張るんです。それで手に持てるだけの豆を持ってまた木の上にスルスルと上がっていっちゃうんですよね。で木の上でむしゃむしゃと食べておりますと、口から一粒の豆がねポロッと落ちるんですよ、
はい、
そうしますとその猿がその手に持ってた豆を全部ほかして、口の中にある豆も全部ほかして、ただ一つ落ちた豆だけを追いかけるんですね。そんな話なんですけど、まあ、今回のね、事故なんかでもそうですよね。はい、オーバーランしてしもうた、はい。これがちょうどその豆をポトッと落ちてしまった、そしてその豆を追いかけるっていうところがちょうど1分半の時間を縮めるということなんですよね。結局その結果がどうになってしまったかというと、やっぱり100人以上の方が犠牲になり、また、あの500人近い方があの怪我をされた、まあ、結局今 の, この社会状況っていうのはもう一つのことに執着してしまって、周りのことをね、あの自分がたくさんの人命を預かっているということを忘れてしまう、という話をねよくさせていただくんです。
なるほど、ね、
だからまあ、その時でもねもっと自分にゆとりがあり、その1分半というものは確かに縮めなければいけないかもわからない、しかしその前に自分には大事なものがあるんや、人命を預かっておるんや、まあ、この猿もそうですよね、一粒の豆よりも口の中にある豆、手に抱えた豆の方が大事なんです、だけどその大事なものを今捨ててしまうと一つに走ってしまう、これが今の私たちの社会状況に大いにあるんじゃないかなという話をさせていただいてるんです。
一つのものにこだわりすぎて本当に大事なものを周りが見えなくなってしまうという、
そうですね、
あるかもしれませんね、まあ、今回はそういう大事故につながったんですけども、私たちの生活の中でも小さなそういうことっていうのはたくさんあるようにな
る、あると思いますよ、
でそれがゆとりがなくなるということにもなっていくんですよ ね、だから大きな事故にならないうちにそれに気づかないといけない、
そうですね、それが一番大切なことでしょうね、やっぱりゆとりを持って、何事もゆとりを持って生活をしていくということがね、大事じゃないかなと思いますよね。
本当に戦後日本人というのはゆとりがなくなりましたよね。
そうですね、それだけ、まあ、裕福になってしまった、また忙しくなったというのも原因かもわかりませんけどね。
なるほどね、そういう話をされた時皆さんはどういう反応されますか？
そうですね、まあ、その時だけなんですけどね、こう、首をこううなだれながら、とこう、まあ、聞いてくださってます、
でも実生活に入るとなかなかそれとはこう違う面っていうのが出てくるんで、難しいところもあるんでしょうね、それだけにいつもそういう気持ちを持ち続けていかないと、
そうですね、
いけないんでしょうね、まあ、そういう話を最近はされるということなんですけれども、特に言葉でこういう言葉をこう大事に思ってらっしゃるとかいうものってありますか？
そうですね、お大様が、お読みになられた歌なんですけども、アジの子がアジのふるさと立ち入れて、また立ち返るアジのふるさとというね、お言葉があるんです。
このアジというのは、
アジというのはね、海を泳いでる魚のアジじゃないんですね。このアという一字で大日如来を表します。
小座と辺に加えるという字ですね。
まあ結局私たちは大日如来の子としてこの世に生まれてきたんです。そしてこの世の修行が終わった時に、またどこへ帰るのかっていうと、大日如来のもとへと帰っていくんや、つまり私たち一人一人が皆御仏の子なんだよ、御仏の子であるからこそ仏としていかに私たちはねこの世の中を生きていかなければいけないんかということなんですけどね。
なるほどね、まあ、それは教えとして重い言葉ですよね。
そうですね、やっぱ りゆとりを持つということは、やっぱり人々に優しい心を持って接する言葉でもそうですよね、はい、優しい言葉をかけてあげれば人も優しい言葉をかけてくれる、親切にすれば人は必ず自分に対してでも親切してくれる、
はい、
やっぱり持ちつ持たれつ、それが結局この世の中の平和につながっていくんじゃないでしょうかね、
はい、周りの人に対する優しさっていうのはやっぱりなくなってるんでしょうね。
そうですね、
なるべくならもうコミュニケーション取りたくないっていう方向に向かってますもんね。
そうですね、もうだから昔っていうのはね、お年寄りが私らでもお前そんなことしたらあかんぞって怒ってくれた、今はもうそうやって注意してくれるお年寄りがいないですよね、
はい、
うん、だから本当考えてみれば、ね、なんかぎくしゃくとしたね、世の中になってきておりですね。
なるほどね、はい、そのためにもあの福山さんがいろんな方にそういうお話をされるっていうことが大事にもなってくるんじゃないかなというふうに思うんですけどもね。
はい、そうですね、
はい、で、西方寺の方なんですけれども、はい、年間の行事いくつかあると思いますが、はい、主だったところっていうのはどういうところなんですか。
そうですね、2月の11日建国記念日の日に斎藤ごまを炊いて、その後日渡りの行をしております、
はい、これは1年の中で一番、
そうですね、うちの寺で一番大きな行事です。
賑やかな行事でも
そうですね、
は
い、
ね、その他は何かありますか。
そうですね、4月、本来ですと4月の8日なんですが、うん、花祭り、はい、まあ、お釈迦さんの誕生日を祝う、はい、法要をしております。
なるほど、ね、
これが4月の7日にしております。
はい、はい、そのあたりになってくるわけなんですね。
はい、
差し当たってはですね、8月の15日の万灯会ですか。
そうですね、
に向けてということになるかと思います。はい、今回のシリーズは真言宗第五派西方寺のご住職福山正道さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、メイソン北里です。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介やお墓のしきたり中間などわんなりとご相談ください。
じゃあ一度伺います。和歌山市6番町メイソン北里へ、岩出町石町館もよろしく。
今回のシリーズは真言宗第五派西方寺のご住職福山正道さんでした。今日のお話、名寸北谷の提供でお送りしました。